コロナ後の世界と日本ですね、いよいよ第4章に入りました。コロナ後の世界がどうなるのかと、この第4章を理解するためにですね、準備として第1、第2、第3章と言ってきたわけですが、まあ、その基本はですね、日本人のある種の癖ですね、非常にいい素晴らしい癖なんですけども、人は悪いことはしないということですね。特に国単位で悪いこととか、まあ、そういうことはもともとしないんだと。それから人の迷惑をかかることがしないんだと。それから環境問題だったら環境問題なんであって、政治的に環境問題を利用するとかですね、人を病気にかけて自分の目的を達成するというようなことはしないんだという、まあ、固い信念があるわけですね。これは非常にいいことなんですが、ただ世界ではですね、主要国は全部その人は死んでもいい、自分が得すればいいということなんだということを、まあ、どっかの時点ではっきり分かんないと、まあ、この前の戦争のようにですね、310万人も日本人が死んでしまうというですね、そしてそれをさらに日本人のせいにするというですね、非常にこう偏ったことになるんですね。まあ、あの原子爆弾ですらですね、広島に、過ちは二度と繰り返しませんからと、一体過ちは誰がしたんだという主語がない表題を掲げたりしておりますね。でそれを、まあ、NHK 朝日新聞、そういった反日メディアがですね、支持をするという、そういう、まあ、非常に具合の悪いことが行われているわけですが、現在2つの巨大陰謀があるわけです。またこれがね、難しいんですよ。武田先生は陰謀論ですか、いや、あの外国では表面化しているんですと、外国では表面化している重大ニュースなんですけども、 NHK は放送しませんと。なぜですか、いや、日本人はこれを陰謀と思うので、つまり自分たちの道徳的概念に反するものは陰謀なんですよね。だから表に出てるんだから陰謀じゃないです。陰謀とは影の計りごとですね。陰謀っていうのは、もう一回漢字をよく読みました、影の計りごとですから、裏でやっている。例えば、あの太平洋戦争、第二次世界大戦が起こったのは、裏でコミンテルン、つまりソ連が主導している共産党のスパイたちが各国に潜入してですね、まあ、日本だったら近衛首相とか、近衛首相自身はスパイじゃないんです、近衛首相のブレーンがの複数がスパイだった、共産党のスパイだった。アメリカでもですね、ルーズベルトの主要な閣僚とか、そのクラスがスパイだったという、そういうのが陰謀っていうんですね、隠れた計り事。ところが、今から指摘するコロナ後の世界で、我々日本人がものすごく大きな被害を、まあ、今でももう被害を受けてるんですが、受けようとしているのが2つなんですね。1つは新しいウイルスを作って世界中に蔓延させ、その恐怖をマスコミが宣伝し、あらゆる言論を統制してですね、例えば今みたいにPCR の検査で過剰な感染者というものを出し、この死亡診断書は全て、まあ、とにかく疑いがあれば全部コロナで死んだと書けというようなことをする。それから YouTube もその、言論統制する。そしてワクチンを打たせて、それでワクチンでもう動きが取れないようにする。例えばワクチンを打たなければ外国の旅行ができないとかですね、なんかコンビ、まあ、一番最初は実は一番最初っていうか、こういうものがあのネットに出てるわけですから、最初の頃に出たやつはコンビニエンスストアとかスーパーに入れないとかですね、まあ、そのために入れ墨を入れると、世界中の人に入れ墨を入れてコントロールすると、それをあの 5G もしくは 6G のコンピューターでコントロールするっていうのが最初の一つの陰謀で、もこれは進行してるわけですね。それでこれね、もうあのイベント201が2019年の10月ですからね、もう1年半も経ってるのにですね、それでイベント201ってのはオープンなんですからね、陰謀じゃないんですよ、オープンでこういうこと言ってるわけですからね。ただそのイベント201はロシアですら地上波で1時間も放送しましたが、日本のメディアは一切放送しません。これはですね、反日じゃなくてですね、僕の思うところ、そのイベント201のような、例えばあの新しいウイルスを流行らせて、それが世界中に流行って、みんなが恐怖におののいて、それであのワクチンを打つ、そのことによって 世界中の人をコントロールするというようなことは陰謀の類だから陰謀だってオープンになってその通り今進んでるのにね、まだ陰謀なんですよ。でこの前僕やっと僕ですらやっとですね、私は今から陰謀と言われるけど陰謀じゃないやつを言いますと、私がこの前の本当の話で言った話は陰謀じゃないんですよ。だってただ外国で放送されてるものをただ紹介しただけだ、日本人に。だけど必ず陰謀っつって非難してきますから、しょうがないから読者の方が作っていただいた、私の人形ですね、一応クニリンと名前付けたんですが、クニリンが代わりに言うという体制を体裁を取ったと。もう一つの陰謀はですね、ドルとか円、こういった各国通貨を全部なくしてですね、今だったらビットコインですけど、ビットコインとはちょっと投機対象になってるんでちょっと誤解するんですが、まあコンピューターによる貨幣ですね、コンピューター貨幣って言った方がいいですね、コンピューター貨幣、ブロックチェーン技術、まあこれはブロックチェーン技術と限ったわけじゃないんですが、まあ、今だったらブロックチェーン技術が極めていいんですが、ブロックチェーンって言うとみんながよくわからないもんですから、まあ、コンピューター貨幣って言った方がいいでしょうね、コンピューター貨幣を使って世界中の貨幣を統一する、まあ、これはですね陰謀がなければ、これこそ影の陰謀がなければ別に陰謀でも何でもないんで、今のうちからコロナ後にはコロナが沈静化したら、コンピューター貨幣の問題が出てくるぞと。そうすると皆さんの持ってる今貯金の円とかドルとか、それからいろんなお金はですね、大体5分の1ぐらいになっちゃうんですよ。これはまあこれからここでずっと解説を加えていきますが、どうしてもなっちゃうわけですね。それから銀行のシステムがまずなくなるっていうか、ほとんどなくなるわけですね。通貨創造っていうのが、今は銀行が通貨を作ってるんですね。円をこう作ってるのは銀行なんですけども、そのシステムが崩れて、それで、コンピューターで、世界的に一箇所でコントロールするようになりますね。まあ、今ではマイニングと言ってるんですけど、今ではこのマイニングっていうのはですね、コンピューターが遅いもんですから時間がかかったりお金がかかったりするんですね。ところが、まあ、5G でもものすごくかかんないんじゃないかって言われてるんですけど、6G ぐらいになりますとね、ほとんどまあタダになる。そこでですね、世界に通貨コントロール機構ができて、その通貨コントロール機構でコントロールしていくということなんですね。今ちょっと皆さんが間違ってるのは、先ほどちょっと言いましたように、現在例えばビットコインとかそういったですね、ブロックチェーンを使ったコインはですね、投機の対象で現実に取引に使われている例は非常に少ないんですね。まあ、特に銀行がですね、ビットコインを貸してくれてない、まあ、それは危なすぎて現在貸せないわけですね。我々も貯金をビットコインで持ってる人ってもちろんいますよ。1億2億と持ってる人もいるんですが、それはまあよっぽどの金持ちであって、虎の子の1000万円なんていうのをですね、ビットコインで持ったらあっという間に100万円になるかもしれないんで、危なくって持てないんですよね。つまり通貨ってのはもともとは投機対象のものじゃなくて、経済の流通なんかをコントロールする、まあ、コントロールするというか、まあ円、お金を持っていって物を買うためにあるもんですからね。ですから、まあ、そういうのにもともと使っちゃいけないもの、使っちゃいけないっていうか、まあ今の資本主義の現在の体制では全て金金ですから仕方がないんですが、まあそういうたちのもんなんですね。しかしこの通貨大改革ですよ、この通貨大改革、別にこれね、円とかドルからなんか別の通貨になるのが歴史的に初めてとかそういうのないんですよ。もちろん歴史的には貨幣がどうやってできたかから始まって、どうやって銀行ができたか、それで日本の歴史を詳しい方は明治の初めに、明治維新の時にね、突然円っていう通貨になって、それで一体印刷はどうしたの、今では円っていう通貨はありますけどね、僕らお札は見てますが、お札の10倍以上のお金が使われてるわけですよ、お札なしで。ですから、まあこれからね、我々の給料もスマホに直接的に振り込まれてきますので、我々はほとんどお金の顔を見ないで生活するようになるわけですね。したがってそういうことと、それから仮想通貨と言われるコンピューター通貨との間ではあまり差はないんですよ。ですけども、今の通貨の持つ不合理性、まあ、非常に合理的じゃないんですよね。これはまあしょうがないわけです。 不合理性というか、まあ一言で言えば銀行が支配している通貨制度と言ってもいいんですけどね。それから政府がダメになるとおかしくなる。現在も世界の通貨のですね、もう7割近くがおかしくなっていると言われてるわけですから、まあそういうものがその修正される。そうすると為替取引、例えば外国とあれの取引なんかもう圧倒的に便利になるし、それから手間がいらない。手間のいらないことはいいことかと思うんですが、確かにある意味じゃいいんですよ。手間がなくなるんですから、そんないいことないんですけども、実は何が起こるかというと、今ですね、不合理であるために余計のお金、余計なお金がです、余計なお金ってどうかって言ったら、取引に必要なお金っていうのは、まあいろいろこれ経済学者が今のところあんまりしっかりしてないんで、きちっと数字が出てないんですけど、まあ5分の1ぐらいじゃないかって言われてる、実需とよく言われるわけですね。実際に必要なお金は5分の1じゃないか。 だけども例えば外国に送金するとすごく手間がかかったり、すごく時間がかかったりする。その分例えば他の、 通貨を用意しとかないと、その間に通貨が例えば1億円を外国に送金する、例えばですよ。それ現在のシステムでは、まあ、例えばお札を仮にですね、今そうじゃないんですが、お札を外国に郵送せないかんというシステムだとしますね、円で。そうするとその間は その分のお金使えませんよ。しかしその1億円分はないとですね、商取引っていうか我々がそのスーパーで買い物したりもできないし、貿易決済もできないということで経済が停滞しちゃうんで、1億円しか実際にはお金がいらなくても、そういう不合理なシステムですと2億円用意しとかないとうまく回らないって、まあこういうことになるわけですね。いや、こういうこと言うとね、すぐ経済学者がね、それは武田のね説明はね不十分だって、いやまあそれは不十分は不十分かもしれませんけどね。だけどみんなで考えていこうってことなんですよ。まあ PCR の検査についてもね、ものすごく僕に非難してる人がいて、それなりに理由はあるんですよ。僕も別にその人に、あ、なるほど、こういう考え方、こういう説明を本当した方がいいかもしれないなと思ってはいるんですが、もう非常に複雑な説明をするよりかね、もっと本質的に PCR の問題はどこにあるのかということを説明せんというか、これはもう常にこういう問題があるんですがね、まあこのコロナ後の世界のシナリオの2つの巨大陰謀、一つがウイルスを作ってワクチンを作ってみんなをマスメディアで怖がらせて世界的にコントロールしようというのが一つと、もう一つは通貨を円とかドルとか全部やめちゃって、それでコンピューター通貨一本にして、でこれも世界経済を牛耳ろうという2つがあります。こういった巨大陰謀は常に白人を中心に世界に対して今まで500年間やられてきましたが、ここは日本人が分かって、それで対策を取るのが必要かと思います。